BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。人生の決勝点というタイトルで、コリント人への手紙第1:9-27よりお届けします。今日はその後半部分です。
そのように教えたパウロは、その通りの人生を走ったそのような人物でした。パウロはその人生の最後にあたって、主イエスを信じ、イエス様を伝えるその信仰のゆえに殺されていく、殉教していきましたけれども、その殺される、今殺されるというその直前に、テモテに書き送った手紙、それが第二テモテへの手紙ですけれども、そこに彼はこのように告白しています。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、その日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。正しい審判者である主が、どのように私がこの地上のコースを走り切ったか、それを正しく審判して、義の栄冠を私に授けてくださるのです。正しい審判者である主、非常に興味深い表現なんですけれども、なぜかというと、オリンピック大会っていうのは、まあ一番古代ギリシャあるいはローマ帝国においても有名な大会であったわけですけれども、実はですね、そこにはローマ皇帝が参列して、そして観戦していたわけですけれども、そのクリスチャンを迫害したことで有名なネロ皇帝というのは非常なこう暴君として知られた、そういったローマ皇帝ですけれども、こともあろうにネロ皇帝は自分もオリンピックに出るんだって言って、そして自分が出るからには勝たなきゃならない。ですからこの審判もですね、不正な審判をして、明らかにネロ皇帝負けなんですけども、あ、ネロ皇帝の勝ちっていうことで、彼が優勝していった、それでみんなしらーっとしてしまったという、そういった記録が残っているんですけれども、しかし主は正しい審判者であり、私たちがこの生涯においてどのように主のために歩んだか、どのようにその信仰生活を走ったか、そのことをちゃんと見ておられて、正しい審判を下して、私たちに義の栄冠を与えてくださる、そのような方であると、パウロは告白しているわけです。あなたはどうでしょうか？主イエスを信じ、主の栄光のために日々走っているでしょうか？主に捧げる人生としての信仰生活を、まっすぐに決勝点を目指して、天の御国を目指して、義の栄冠が与えられるそのことを目指して走っておられるでしょうか？ヘブル人への手紙の著者はこう書いています。このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者である私たちの人生の決勝点であるイエスから 目を離さないでいなさい。オリンピック大会あるいはコリントでの競技会ではスタジアムに数万人何万人という観客が観戦をしている、声援を上げている、応援をしている、そして走る人々を見守っているわけですけれども、皆さんも自分がその何万人っていうそういった人たちに見守られて走っている、そういった姿を思い浮かべてください。声援を送られながら皆さんが走っているその姿を想像してみてください。聖書はその同じイメージを用いて私たちが走るべき信仰生活という人生のレースを描写しています。このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いている。皆さんはクリスチャン生活、日々の毎日のクリスチャンとしての歩みがひょっとしたら孤独なものに思えているかもしれません。周りに誰もクリスチャンがいない、孤独な中で一人イエス様に従っている、そのように思っているかもしれない。しかしヘブル人への手紙ではこの、御言葉の直前ですね、旧約聖書に登場する信仰の先輩たちを列挙しながら、ノアが、アブラハムが、イサクやヤコブやヨセフが、モーセが、ギデオンが、サムソンが、ダビデが、預言者たちが、そして数えきれないほど多くの信仰の先輩たちがあなたを見守っているんだ、証人としてあなたの信仰生活を見守っているんだということを教えています。あるいはペテロの手紙の中では御使いたちが、天において神に仕える御使いたちが私たち一人一人のクリスチャンの歩み、その人生をどのように私たちの人生のうちに救いが成就されていくのか、福音が皆さんの人生をどのように変えていくのか、それを御使いたちが固唾を飲んで見守っている、身を乗り出して見守っているという、そのような御言葉があります。私たちの信仰生活は神と共にあって決して孤独なものではない。私たちはいつも雲のように多くの証人たちに取り巻かれながら、声援をかけられながら、応援をされながら歩んでいる、それが信仰生活だ、イエス様と共に歩む人生なんだということを覚えておいてほしいわけですけれども、ですから私たちも神の栄光を褒めたたえるため、偶像の神のためにではない、誠の神のためにこの地上の信仰生活のレースを走っている、神への捧げ物としての競争であるこの地上の歩みを、しかしそれを邪魔しようとする一切の重荷とまつわりつく、私たちの足にまとわりついてくるそのような罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。私たちのレースの決勝点であるイエス・キリスト、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すことなく、決してコースを外れることなく、まっすぐにそこに向かって走っていこうではありませんか。私たちのそのような信仰生活のレース、私たちが走っていくそのようなレースを邪魔するものは一体何なんでしょう。私たちをコースから脱落させて、そのレースから脱落させて失格者にさせようとするのは一体何なんでしょうか。パウロはガラテヤ人への手紙の中で、ガラテヤの教会の人々の中のある人々が信仰のレースを走っている中で、そのコースを外してしまって別の方向に歩いていってしまっている、そして競争の失格者になりかけていることを嘆いています。それはガラテヤ人への手紙の5章の7節ですけれども、あなた方はよく走っていたのに、あなた方は信仰のレースをよく走っていたのに、 誰があなた方を妨げて真理に従わさなくさせたのですか。あなた方は信仰のレースをよく走っていた。イエス様を目指して義の栄冠を目指してよく走っていた。しかし誰があなた方を邪魔をして真理に従わなくさせたのか。そのことを嘆いていますけども、一体何が起こったんでしょうか。なぜガラテヤの教会の人々はレースから脱落してしまって別の方向に行ってしまうようになってしまったんでしょうか。まあ、その原因は彼らが肉の欲望を満足させようとしていることにあると指摘しています。肉の欲望を満足させようとしている。肉の欲望というのは一体何なんでしょうか。私たちの信仰のレースを妨げようとする肉の欲望とは一体何なんでしょう。肉の欲望、たまには牛肉が食べたいとか、そういう肉の欲望ではないですよね。肉が食べたいという欲望ではなくて、肉というのは私たちのこの肉体が持っている、私たちの体が持っている欲望、すなわち私たちが生まれながらに持っている罪の性質、自分の欲望を満たしたいと願う、そのような性質、それが真理に従うことの邪魔をしてしまって、私たちが目標を目指してまっすぐに走っていくそのコースから私たちの人生を外れさせてしまっている、そのような罪の性質は神の御心に逆らい、神の栄光を表すべき私たちの日常生活を堕落させようとするものです。神の栄光を表すべき私たちの日常生活、私たちの日々の生活、日々の信仰生活というのは、神の栄光を表すために、神様を証しするために、神様に救われたことを喜ぶ、そのことを他の人々にも表す、その歩みであるわけですけども、しかし罪に陥っている、罪を故意にですね、私たちは時に失敗をしてかしたり、罪と知らずにそれをしてしまったりするわけですけども、そういったものではなく、故意に自分の意志でもって罪を犯し続けているような、そのようなものが、どうして私は神からの栄冠を得ようとしてこの地上の生涯を走っているのですと告白することができるでしょうか。罪というのは、私たちが神のために、神の栄光のために、神の福音を宣言するために走っているその信仰生活の邪魔をするものです。だからパウロは25節で言っているわけです。闘技をする者、ボクシングをする者、ボクシングというのも、オリンピックあるいは、このコリントで行われていた競技会の正式な種目の一つだったんですけども、闘技をする者は、あらゆることについて自制します。ボクシングを戦う者はあらゆることにおいて自制をします。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるために、義の冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることのないためです。闘技をする者、ボクシングをする者は、あらゆることにおいて自制をする。ボクシングというのも、コリントの人々にとっては非常に身近な競技のそういった一つだったわけですけれども、当時そのボクシングにおいて、今のこのボクシングのようなフライ級とかヘビー級とか、そういった階級があったのか知りませんけれども、現代ではですね、ボクシング選手というと、いつもその試合前の減量、減量がいつもこう問題になるわけですね。自分がその戦うなんとか級っていう、それに適合するために自分の体重を非常にこの厳しいその体重制限の中に収めなければいけないということで、食事を減らして体重を落とす、減量をする、それは大変 厳しいものだということを聞いているわけで、中にはですね、その減量に失敗してしまって試合に出ることができなかったなんていう、そういった選手の話も聞くぐらいですね。まあ私は決して減量中ではないんですけども、体重を落とすことには何の苦労もいらないんですけども、しかし闘技をする者はあらゆることについて自制します。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。一体何が私たちを失格者にさせようとしているのでしょうか。どのような誘惑が私たちをコースから外れさせて目標からずらすためにそのように私たちにまつわりついてくるんでしょうか。パウロはコリントの教会の人々に6章でそのことを警告しています。6章の9節から10節にこのような御言葉があるわけです。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、乱笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆、神の国を相続することはできません。ここでパウロは、当の罪を挙げて、このようなものが私たちの歩み、信仰の歩みの邪魔をするのだ。このようなものが私たちを神の栄光を表す歩みから遠ざけて、私たちを義の冠からも遠ざけようとするのだと教えているわけです。騙されてはいけませんとあります。誘惑というのは、罪というのは、決して自分のしたくないという形で来るものではありません。それは非常に好ましく自分の欲望をそそって何とか自分のものにしたいっていう、それが誘惑なんですね。それが罪への誘惑であるわけです。いや、このぐらいいいじゃないか、そしてそれに手を出してしまうわけです。そして不貧困なもの、コリントの教会でも不貧困ということが大きな問題として取り上げられていました。近親相姦という問題、あるいは売春婦のもとへクリスチャンが通っているという、考えられないような、しかしそれは自分の欲望、肉の欲望を満たすために、このぐらいいいじゃないか、このぐらいいいじゃないか、そういったことのに負けて、それにこう迫っていってしまうわけですね。偶像を礼拝する者、まあ、決してそれを信じて行っているわけではない。しかしコリントの教会で問題になっていたのは、偶像礼拝にまつわるそのような神殿におけるパーティーとか宴会とか、そういったものに出て食事をするっていうこと。それは非常に魅力的なものですよね。ああ、世の中に偶像なんて神はいないんだから、どこで何を食べたっていいじゃないか。食物そのものは汚れていないんだから。そのような理由付けを、こう理屈をつけて、あれが食べたい、このぐらいいいじゃないか、そのように食べていた。勧誘をするもの、みんながやっているからいいじゃないか。ね、みんながやっているから。自分もしたいから。だからそのぐらいいいじゃないか。難症となるもの、難色をするもの。まあ、ローマ帝国の時代においては、非常にこのホモセックスというか、そういったものが一般的だったっていう、そういった記録まで残っているんですけども、そういったものが誘惑としてあったわけでしょう。盗むもの。自分のものにしたい。あ、誰も見てなければいいじゃないか。このくらい。そういったものが自分のコースを神様に従っていく、その歩みを曲げていってしまうわけです。貪欲なもの、もっと欲しい、あれも欲しい、そのために神様に仕える、そのことをないがしろにして、自分の欲望を、その欲望を満たすために、 もっぱら時間を使い、もっぱらお金を使ってしまい、もっぱら、そしてもう取り返しのないような、つかないような生活に陥ってしまう。酒に酔うもの、まあ、酒を飲むものって書いてあるわけではなくて、これは非常にこうアル中的なものを言ってるわけでしょうね。もうアルコールにコントロールされる、そういった人生を送っている人。そしるもの、人をバカにするもの、公然とその人をけなすもの、非常に自然な私たちの性質ですよね。もう誰かを罵る、バカにする、それは何も教えられなくても子供たちもしてしまう、そのようなことです。いじめが起こったり、あるいは夫婦喧嘩において相手をなじったり、子供に向かって言い過ぎをしてしまったり、子供も親に向かって本当にけなすような、そういった言葉を言ってしまったり、そういったことを言っている、そういった同じ口で、あ、イエス様は主です、私はイエス様によって救われました、そのような言葉が同じ口から出てくる、これはあり得ることでしょうかと、まあ、ヤコブの手紙にも書いてあるわけですけれども、略奪するもの、人物ものを奪うもの、そのようなものは皆神の国を相続することができません。騙されてはいけませんというふうに書いてあるんですね。騙されてはいけません。一時の快楽のために、一時のその自分の満足のために、そういったことをしてしまえば罪の深みにはまってしまって、取り返しのつかないことになる。だから騙されてはいけません。イエス様はすでに私たちの罪のために十字架で死んでくださった。一時そのような過ちを犯して罪の深みにはまってしまう、それは私たちの長い、やあるいは短い生涯の中でそれは起こりうることでしょう。しかし実にそのためにこそイエス様は十字架で私たちの罪のために死んでくださった。だからいつでも私たちはレースにおいてつまずいてしまって、うずくまってしまうのではなく、そこから立ち上がってイエス様のために再び走り出すことができる。競技場で走る人は皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けることができるように、賞を受けられるように走りなさい。ああ、つまずいてしまった、転んでしまった、もう一等は取れない、もうだからあとはゆっくり歩いていこう、それを主は好まれないですね。正しい審判者である主はそこから立ち上がってまた全力で走り出すことを願っておられるわけです。イエス様がすでに私たちのために十字架で死んでくださった。この十字架の御業を信じる者は罪許され、神の子とされ、救いに入れられ、この救いの喜びに入れてくださった神の皆のゆえに走るのです。神の栄光を褒めたたえ、神の栄光をこの世に宣言するために走るのです。まあ、先ほど子供たちの特別賛美がありました。命を懸けて愛を示されたイエス様、このイエス様に出会い、すべてが変えられて私たちは信仰生活のレースを走り始めたのです。その走ることの意義は何でしょうか。古代ギリシャにおいて人々は神の栄光を褒めたたえて、神の栄光を世に宣言するために走ったように、今私たちは天地を作られた、この万物を作られた誠の神様の栄光を褒めたたえ、その栄光を世に宣言するために走っている。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。真昼のように輝きながらイエス様から光をいただいて、その愛を伝える歩み、それが信仰生活です。決して信仰生活というのは日曜日に1時間半この 礼拝堂に来て礼拝を捧げる、これが信仰生活ではありません。私たちの信仰生活というのは日々走り続けていくもの、毎日の信仰生活、毎日の日常生活そのものが輝きながらイエス様の愛を伝える、その歩みです。ですから皆さんが職場にいても家庭にいても学校においても、そこでクリスチャンとしてイエス様の輝きを輝かせながら走っている、歩んでいる、それが信仰生活、それが信仰のレースです。そしてそのレースは人生の決勝点、義の冠、義の栄冠を得るためにまっしぐらにイエス様に向かって走っていく、そのレース。今朝の日曜学校でも、そういったことを話していたんですけど、一般クラスでもですね、その御言葉を開きながら話していたんですけども、私たちの信仰生活というのは毎日の一つ一つのその行いである。例えば私たちがディズニーランドに行って遊ぶのも、クリスチャンとしてその証のために遊びに行くわけです。不思議に思っている方がいられるかもしれませんけども、真昼のように輝きながらイエス様の愛を伝える、それは24時間のものなわけですね。私たちはクリスチャンとしてディズニーランドに行って遊び、そしてイエス様にあるものとして輝きながら遊ぶわけです。私たちはご飯を食べるときにイエス様にあるものとして、その救いを喜びながら、恵みを喜びながら、食事を感謝しながらいただく、それが信仰生活です。それが信仰の歩みを、信仰のレースを走るということです。ですから皆さんも本当に24時間すべて主に捧げて、主のために走っているんだということ、そのためにこそイエス様は十字架にかかって、その血潮でもって皆さんを買い取ってくださった、滅びから買い取ってくださった、闇の中から救い出して光の中に入れてくださった、そのことをどうか覚えて、真昼のように輝きながらイエス様の愛を伝えながら生活し、そして信仰生活を走るものとなっていただきたいと願います。
今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。